ということでございまして、
はい、
まあね、ちょっと先週先々週はご迷惑をおかけしまして、
はい、びっくりしましたね。
私もびっくりしました。電話でね、
はい、
ラジコさん、いや、
八太郎さんが、はい、レアな放送でございました。
はい、申し訳ないことしたんですけども、今日はちゃんとバックアップも、
そうですね、
回してます。
念入りに念入りに準備していただきましたから。
そうです、
今日は
もうあの収録をちゃんとね、
はい、
あの2パターンで、
うん、
撮ってますんで、
はい、
まあこれで撮れてないってことは、いや前も撮れてたんやで、ちゃんと、はい、あれやね、あのテープは回ってたんやけど、
はいはい、
テープっていうか、まあレコーダーは回ってたんやけど、はい、波形が出えへん。
そんなことあるんですね。
あんねんな、今ほとんどない、そんなことはまああんまりないけど、
うんうんうんうん、まあ、音が入ってなかった
ですね。音が入ってなかった、
難しい
な。ということで、
はい、
まあ、あの私ありがたい話で、あの子供がね、
うん、
この4月に入学式を迎えまして、
おめでとうございます。
ありがとうございます。まあ、福々センターのね、入学祝い金の申請もせなあかんなとは思ってるんですけども、はい、うんうん、1万円でね、
はい、
入学式がありまして、
はい、
行ってきました、
うん、
当たり前やな。
行ってほしいですね、
うん、もう昼から生放送あったんですけども行ってきました、はい、和歌山放送来てなかったです。
あ、
和歌山放送は砂山小学校に行って
たんで。あら、そうですか、
はい、来て行ってなかったですけど、
はい、
奥さんとね、
はい、
私と、
うん、
で、まあ、子供ということで、はい、どうもやっぱりちょっとこう夫婦のすれ違いというか、
これも
価値観の違いが、
はい、
まあ、前からあるんですけども
顕著になってきた、
顕著になってる部分があってね、
はい、はいはい、
写真をどれぐらい撮るかっていう、
あー、なるほどなるほど、
問題は前からあって、
はい、
やっぱり写真撮りたがんのよね、
うんうんうん
う
ん、
うちの奥さんは。
そうですね、
うん、もう何やったらそのテープ、ビデオテープも回す、
あ、
うん、回したいのよ。
ビデオも撮りつつ写真も撮りつつ、うん、
みたいなな、
はいはいはい、
とこあんねん、
うんうん、
そやけどさ、もうビデオカメラとかもさ、普段僕ら回してないやん、
うん、
だからなかなかうまく撮れやんねんな。
そうですよね、
うん、その三脚にさ、船つけるだけでわたふたするわけ、
はいはいはい
は
い、
はっきり言ってね、
うん、
そんなんあかんやん。もう気がそっちに行くわけよ。
そうですよね、やっぱりなんか生で見る気がちょっとそがれるというかね。
そうそうそうそう、
集中力がね、やっぱりね、
まあなんですよね、
はい、
でもう奥さんはそういう僕が頼りにならんから、うん、もう最近自分で回すみたいな感じやけど、
はいはいはい、
さっき大した絵撮れてないで。
そんなことないと思いますよ。
そこでどっちの見方なんや。
いや、だから林家の平和を願って、
うん、あ、まあまあまあ聞いてないから、まあそれはいいんですけど、
うん、
写真もやっぱりちょっとこのズレがあって、
はい、うんうん、
まずね、入学式やっぱりどこでもよくありません、なんか女子大生のインスタグラムとか見ててもさ、はい、大学の前の看板、卒業式って書いた看板、
は
い、
看板の前でね、
ね、はい、高校生とかでも何見てんって話だけど、うん、タレントさんとかでもね、
はいはいはい、
撮りますやんか、あれが小学校にもあるんですよ、
はいはい、
ね、どこどこ小学校、
うん、
入学式、
はい、
ね、縦看板、うん、もうみんなそこでまあ写真撮りますわね、
そうですね、う
ん、そこでまずもう時間食うね、
はいはいはい、
もう
7番とあかんからね、
そうそうそう、
それもね、
早めにね、修学通知書を持って、
うん、
クラス分けの先生行きゃいいんやけど、
はい、
まあ、そこで、まあ、うん、まず最初の関門や、
はい、
まあ、それはしゃあない、
うんうん、
まあ、もうこれはもう唯一のものやから、
そうです ね、
これ撮りゃいいわよ、
うん、
で後でもうガチャッとなるよりも最初に撮っときゃええ、
はい、
でトントンと上がってきて体育館、
はい、
ね、今から体育館入るんですけど、うん、体育館の前にもまた縦看板あるんですよ。どことか小学校入学式、
ほうほうほう、
なんでやねんって。この縦看板はいらんやろと、
あ、そうや、ね、
うん、思うんやけど、
はい、
いらんと思うからスルーしてええと思う、はいはい、だってさっき下で撮ったんやん、
そうです、ね、
しかもあの日天気悪かったから外じゃないんですよ、うん、
あーはーはー、
ね、中で撮ってんねん、
そっかそっか、
縦看板でな、
はいはいはい、
まだ体育館の前の縦看板でも写真撮りよるわけよ。
どっちも文言は一緒なわけ
ですよ、ね、一緒やねん、どこどこ小学校入学式って書いてるだけの縦看板なんや、
う
ん、
はいはいはいはい、
でしかも中の縦看板やから、うん、あんま絵面が変わらんわけ、
あ、まあまあそうですよね、
引いたらただの校舎の中やから、うんうん、あんまり絵にならんからね、
そうですね、外の校門と中とかやったらね、またちょっと変わってきます
けど、ね、そう、あの桜の木ととかさ、そんなんじゃ中なんや、
う
んうんうん、だから僕としてはそんなこの写真2枚もいらん、2パターンいらんやろと思うんやけど、
はい、
みんなちょっとならまたそこで並んで行列になって、うんうんうん、うちの奥さんも並ぼうとするわけよ、
はいはいはい、
言ったんや、これ体育館なら入るのあっちやでって、どんどんここって言ったら撮るわって言われて
喧嘩や喧嘩、
もう喧嘩じゃない、聞いた、僕は聞いただけやしね、
はいはいはい、
向こうも撮りますよって意思表示をしただけなんで、
はいはい、
別に喧嘩ではないんやけども、うんうん、なんかね、うん、その縦看板でばっかり写真撮ってもさ、
確かにね、
俺は別に京都大学の縦看板サークルじゃないんやからさそんなに縦看板に執着する必要があんのかなと思って、ちょっとで、まあ、入学式も終わって、
うん、
で最初の授業がね、
はい、
あるんです、担任の先生の発表があって、
うん、
まあ、ちなみに奥さんの同級生って言ってましたけど、
そうなんですね、
怖いなと、ほんまあの地元出身の人怖いと思って
そうですね、悪いことできませんね、
もう僕らも所詮はね、あの阪南市箱作り、
はい、
よそもんですから、そんな和歌山市に知り合いいないです、
そうです
ね、未だにね、
うんうんうん、
そうやけども、やっぱりずっと和歌山市に住まれ育ってる人怖いと思って、
ね、
で終わって、
はい、
でなんやな、あの教科書やね、
うん、
体操服やもらってね、
うん、
もらって買ってんですよ、体操服はね、はい、教科書はまあ無償ですわな、
うん、
義務教育やから、懐かしいと思いながらでもらって、
はい、
でさあ帰ろうってね思ったら、 またそこでその立て看板で写真撮んねやんか、もういらんやろうと思って
そこはもう完全に同じ立て看板
です、同じ立て看板なんや、これなんでここで撮んのかがね、ちょっと僕最後まで理解できなくて
行きと帰りで撮りたかった、
そうなんよ、さっき撮ったやんって言ったんやけど、なんか違いがあんのかなと思って、気が多分あんねやと思うね、はい、なんか荷物が増えてるとか、なんか名札つけてもらったとかね、何度かんぞあるんやと思うけど、もう聞けへんかったこれ最後までちょっと腑に落ちなかった、1個でええんちゃおうかな立て看板、ぜひ立て看板の数は学校側も減らしていただいて
そういうとこ配慮してい
ただきたい、配慮していただきたいなと思います。それでは参りましょう、せーの、
らしくあれ。和歌山放送では総合職正社員を募集しています。応募資格は4年生大学をすでに卒業された方、または2025年3月までに卒業見込みの方です。応募は和歌山放送のホームページから入社志望書をダウンロードし、必要事項を記入の上、和歌山放送まで郵送してください。締め切りは5月24日金曜日必着です。お問い合わせは 073-428-1431 428-1431 和歌山放送総務部まで。皆様のご応募をお待ちしております。
マイクで直撃、
教えてチェリ
ー。はーい、マイクで直撃教えてチェリー。このコーナーでは私チェリーがですね、今週のアシスタント A のラジコクにいろんなことを聞いていこうというコーナーです。あのエコーが効くから今日はビースタで撮ろうかって言ったんですけど今聞かせられなかった全然慣れへんなこのスタジオ
もう何ヶ月、
いやもう夏で1年でしょ。
ああそっか、そうですね、
全く慣れないですねこのスタジオも、サンスタも含めてこの宅に。
そうですね、なんか難しそうですね、うん、なんかね、そう全然なんか前とあのちゃいますもんね、レイアウトもちゃうし、なんかハイテクになってるから。そう
ほんまね、あの呪われたサンスタって感じで、ここビースタですけど、はい、この呪われた宅でね、うんうん、最近あのサンスタで収録しようと思って、はい、録音機のボタンを押したらフィーンって音がねハウル現象がね、
謎の音が、
そう、まあ、なかったとどうでもいいんですけども、はい、さあこのコーナー、シェリーがですね、今週のアシスタント A のラジコクにどんどん聞いていきます、
はい、
さあ今週は
この間、うん、とある会合がありまして、
とある会合ね、
とある会合、
岡山県製造業組合総務担当者連絡会
そんなんない、
ない
あ, そうあんのかな、僕言ってないだけであんのかな、うんうん、がありまして、あのちょっと3人でね、うん、飲みに行ったわけですよ。
いいですね、楽しそうで、
うん、あのね、久しぶりに顔を合わす3人で、
はあ、お前久しぶりか、12月におてんちゃうか
っていうのがありまして、はいはい、でまあ、和歌山市中心部を拠点にしまして、ええ、まあ、3軒はしごして
よう飲みましたね
飲んだわけですよ、
はいはい、
初めて行くお店とかもあったりしてね、はいはい、いつも行くお店もあったりして、まあ陽気飲む3人だったので、うん、まあ、僕も釣られてね、
でも1人はずっとキープしてましたよ、キープっていうかセーブしてましたよ
セーブしてましたね、うん、途中でウーロン茶挟みながら、ね、
そう、いつも飲みすぎてえらい目に遭うからもう今回はあんま飲みません言うて、ね、ずっとウーロン茶飲んではった
さすがですね、ああいうのできるの偉いな、
うん、偉いわな、
絶対できへんわ、
あんたもうデロンデロンになるもんね、
そうそう、もう息切るしかないから、
さすがやなと思って、要は立派なもんや、うん、
でね、まあ1時前ぐらいでしょ、12時過ぎぐらいだったかな、うん、まあ、帰りまひょかというお話になりまして、はいはい、うん、で、まあ、3人で3人とも歩いて帰りましょうかって話になったんですけれども、う
ん
う
ん、タクシー呼んだらよかったなとかな
元気に歩いて帰ってましたね、
だって 家近いんやからあなたの家行って
そうですね、
でそのまま長居で僕の家と、はい、やたろくん泊まってたホテル
そうそうです、ね、
近所やからそれでよかったんやな、
流れで行ってたらよかったか
もしれない、僕ね、ようたら歩いて帰りたくなるのよ
それ、ま、ね、歩きやん距離でもないですもん ね、ほんでね、
ちょうどね、アロチ の、はい、その東ブラック市の端っこの花屋さんあるやんか、うんうん、はいはい、あそこからとにかくまっすぐ歩いたらもう市駅周辺なんで、
う
ん、
はい、そうですね、
だから僕はあの道を歩くのが好きなん
でずっともう用で気持ちようになってきてね、やっぱね、うん、歩くんがいいなっていう気持ちは分かるんですけど、
で帰りに最後のローソンでなんかいらもん買ってます、
そうそう、
おにぎりとか
もうちょっと気振るって振って緩んだ瞬間にね、
そう、
分かります、
むしゃむしゃ食ってる
でね、まあその2人と1人に分かれまして、僕だけちょっと方向が違ったので、そうやね、うん、テクテク歩いてたわけですよ、うん、でちょっと喉が渇いたなと思いまして、
お、そう、もう一軒行ったんですか、喉が渇いたなとも
う一軒は用意かんかったんですけど、
行ってそうやから、この人は、
うん、あの時間からは用意かんかったけど、あ、はいはい、で、ポカリスウェットを飲みたくなったんですよ、
わ、すごい、
私ね、まあ、お酒に飲まれる男なんですけれども、飲まれた時にその歩いて、まあいつも行くお店から、うんうん、家まで、まあ、歩いて20分ぐらいなんです。
20分もかかるの、あそこ、
うん、15分から20分ぐらいかかるんです。
結構かかるんやな。やっぱりタクシー乗った方がよかったな。
で、まあ、そこ歩く分にはもう全然いいんですけど、うん、その だからめちゃめちゃ飲みすぎた日は、うん、その間にポカリ、うん、500のポカリを1本飲み切ると翌朝マシになることが多い。
なるほど。
っていう研究結果
が。はいはい、素晴らしい研究結果です。
二日酔いがなくなるとは言いませんよ。うん、マシになることが多い。
あ、それも学会発表した方がいいです、それは、
う
ん。
っていう個人の研究結果がありまして、うん、で今回もまあちょっとポカリ飲みたいなと、はいはい、まあ、いっぱい飲ませていただいたんでね、うん、って思いまして、そこからまあ、ローソンに戻ればよかったんで、ちょっとローソン過ぎてから解散したんで、
ね、
ローソンへ戻って、うん、ポカリ買ったらよかったんですけど、
あっちコンビニあったかな、あっち方面ね。
で普通にまっすぐ帰ってたらもうないんですよ、うん、コンビニが、
ね、うん、
なのでちょっと外れた、うん、セブンイレブンに行きたいな
あ、はいはいはい、
思いまして、うん、まあ、そっちへ向かってテクテク歩いてたわけですよ。ほうほうほう、信号をちゃんと守ってね、
それは当然ですよ、
ちゃんと守ってテクテク歩いて行って、うんうん、で最後片側2車線の道路を、うん、まあ、横断しなきゃいけないわけですよ、
うんうんうんうん、
でそこでもまあまあちょっと信号がない横断歩道ですわ、うんうん、そこは、
はいはい、
でそこを渡ってなんていうんですか、歩道がねちょっと一段上がってるような感じなんですよ、
うんうん、あるある、うん、
でちょっとまあそこも街路樹とかもあって側溝とかもあるような感じのところをいつものように足上げて乗せようとした瞬間に足をグネッとやりまして、
あら、なんとまあ
やばい、結構ね僕足くじくことは多いんです。
なんか外傷多いよね基本的に
足くじくことが、なんかその寄ってる動向関係なく足はよくくじく方なんで、うん、ある意味慣れてるっちゃ慣れてるんですけど、それでもやっぱりめちゃめちゃ痛くて、
そら痛いでしょう、
いつもの感じじゃねえなと、
あ、もうこれちょっとやばいと、
ちょっとやばいと、
あれ
思いまして、でまあその街路樹のところにちょっとさ、
しゃがみ込んで、
そう、ちょっともたれかかりながら、
立たれへんわな、
で、うん、なんか 2,3 分やってたんですよ、
うん、
もうそれこそもう歩いて10分ぐらいのところ
で
タクシー呼ばなあかんのちゃうかなって思ってたんですけれども、うん、ちょっと休憩したらまあ行けるかという感じになりまして、
うん、あ、よかった、
もう酔ってるからね、
そうね、酔ってる時って結構怪我しても痛くないのよ、
そう、行けるかと思って、うん、でも結局そのセブンイレブン行ってポカリ買って、うん、家帰って、
うん、
まあ ポカリはまあまあ飲みながら帰ったんですけど、
はいはいはい、
で家帰ってどうしようかなって思って、まあ、痛いのは痛いから、
う
ん、とりあえずシップだけ貼ろうと思って、 でその日寝まして、
うん、
で次の日翌朝起きて、うん、まあ、痛いのは痛いけど、まあ、歩けるくらいかなという感じやったね、
はいはい、
歩けへんかったらちょっとなんか病院行くかな、
う
ん、なんか休日開けてもらおうかなんかせなあかんかなとか思ってたんですけど、うん、まあ、いけそうかなと思って日曜日結局そのままシップ貼ったまま過ごしまして、
うんうん、
で月曜日ですわ、うん、月曜日もまあ普通に仕事やって、
は
あ、で仕事終わりに接骨院行こうかなって思ったんですけど、
ね、
まあ、ちょっとバタバタして接骨院終わりの時間に間に合わず、
はあ、
でまあもうなんかちょっと痛みも引いてきた気がするし、うん、もうとりあえず行くかなって思って、うん、次の日火曜日、
はい、
もうまあ一日仕事頑張って、うん、ほんでまあちょっと早めに終われたんで、うん、そのまま接骨院行ったんですよ、うん、でいつもの接骨院ですわ、ラジオが流れる接骨院に行きまして、そこでお恥ずかしながらと、
うん、こういうことがありまして、
こうでと、寄ってる時に足をくじきましてと、
うん、
まだ腫れはだいぶ引いてきたんですけれども、うん、まだちょっと違和感がありましてっていう話をしまして、
うん
うん、そうで、それ行く前に着替えていこうかなと、そのスラックスやったらまあちょっと
見にくいし、
まあ、足だけといえどもね、ちょっと見てもらいづらいからと思って、ね、うん、まあ、ちょっとジャージみたいなのに着替えようかなって思って、うん、靴下脱いだら、なんか足のなんて言ったらいいですか、内側、
うん、
親指側、
うんうん、
ちょうどインサイドキックするようなところに、なんか黒い塊というか、
ほうほう、
なんかありまして、
あ、なんかゴマかなんか落ちてんねんな、
かもしれへんなと思う、うん、そんなところにでも黒いのがあるのを僕は見たことがなかったんで、うん、なんかなこれって思いながら、うん、まあ、結局そのまま靴下履いて行ったんです、
うん、
骨に、
うんうん、
で今こんな状態になってまひてっていうのを見せたら、めっちゃ腫れてるやんこれって言われて、ようこの状態で耐えたなってめちゃめちゃびっくりされるぐらいの大怪我やったみたいで、結局その足ぐねりますやん、ぐねるってことは足の外側を下に着地するようにしてグリッていきますやん、でその外側にまあいわゆる内出血ができることはよくあるんです、で、その内出血もなんかその時間をかけて落ちてくるんですね、血ってね、なんかね、 でそのくるぶしのとこの血だまりが落ちてきたぐらいで、だから僕も気づいてなかったんですけど、外側見たら、うん、あのもうほんま真っ黒い感じになってて、でその足の内側に見えてたその黒いやつも内出血やったみたい で、 外の内出血はよくあるけども、うん、中の内出血はもう相当いってる時やでって言われて、もう一歩間違えばもう骨までやられる時の怪我の仕方やでって言われて、
骨折しててもおかしくないと、
そうそうそうそうっていう感じの怪我やって、
えらいことやがな、
そこまでやと思ってなかったんでマジかと思って、ただ最後に先生に言われたのが、うん、これあの寄ってるからまだこれで進んでるでって言われたんですよ。
そうなん、どういうこと？
その同じような着地でもしシラフの時にやってたら、うん、その何受け身しようとして、うん、なんか変に、うん、変になんか力入ってしもって、もっとクキっていってしもったら、ほんならもう靭帯やってるか、それこそ骨折してるかっていうような感じの怪我になってたから、うん、まあ寄っててまだ良かったなって言われて、
なるほど、
僕はもうその言葉だけを信じて生きていこうかな。いやい
や、もっと他信じることあるやろ。
やっぱり酒も捨てたもんじゃないの。
いやいや、そうやな、寄ってるからこそ自然体の受け身が取れて、
寄ってるからこそこれで済んだんだと、酔うことも別に悪いことじゃ、悪いことだけじゃないんだと、
なるほど、
いうことを接骨院の先生に学びました。
あら、あんた4月早々大変なことになってたやな。
もうあれから2週間ぐらい経ちましたけれども、ね、まだまあ若干違和感残ってる感じなんで、その行った時はあのぐるぐるにテーピングされてサポーターとかも渡されてやったんですけれども、まあサポーター巻きつつまだもう少し養生しようかなと思っております。
もう次からはあれですね、あの我々らしくあれ決起集会やったと思う、タクシー乗ろう、
タクシーですね、
タクシーの歩くのやめよう。歩いてもええことないわ。
そうですね、
何もええことない、
タクシー乗ろう、
もうあれや、ボカリセット自動販売機で買
う
てさ、
そうですね、
ほんでもうそのままタクシー乗ろう、
あそこあそこからローソンまで歩いて、
そこからタクシー呼んだよね。
そう、う
ん、
ローソンに
いっぱいタクシー待ってるやん前で、
そうそうそう、な、
そうしましょう、そうしよう、そうしよう、うん、はい、ということで方向性が見えたとこで参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい、
本当のハプニング、
ハプニング、
まあよくねこの業界出たらね、これはハプニングですなみたいなね、
はい、
ちょっとこの笑い話でハプニングってあるじゃないですか、はい、まあ、働いててもね、
うん、
なんかちょっとねあのおしっこ飛び散ってたとか。
ハプニングですね、
ハプニング、
ハプニングやろ、ハプニングです、うん、はい、
冷蔵庫開きっぱなしになってたとかさ、うんうんうんうん、そういうまあハプニングありません、まあ、この番組では主にそういう話を取り上げさせていただいて、はい、ね、楽しい和歌山放送演出してる、
演出ね、
してるつもりなんや、そんなん、はい、そうやで、この番組は楽しい和歌山放送演出してね、
そうですね、
和歌山放送に就職したいなと思ってくれる人を増やすためにやってんねん、
そういう広報番組やったんですね、
これ社内広報ですよ、これは。
そうだったんですね、
みんな全然分かってないでしょ、僕がただ好きなことを言ってね会社を貶めてると思うでしょ、違うんですよ。
楽しい面をアピールしてたんですね、
そう、僕はねこの楽しい和歌山放送を体現してるんです、
はいはいはいはい、
でもそんな和歌山放送らしくはに反する本当のハプニング
が、はい、何ですか、
あの三浦千秋さんってね、
うん、
いてるんですけども、
いてますね、ええ、ワイラでおなじみ、
ワイラでおなじみので、その三浦さんが、
はい、
まあ、ちょっと用事があってね、
うん、
ちょっとガーデンパークの方に、
はいはいはい、
会社の車乗っていきますって、うん、あ、分かりましたって、うん、まあ、昼飯食べに行くんやけど、サイゼリアに行きますって、
はいはいはい、
でわー、行ってきてって言って、バーって、うん、僕その間編集してるんでって言って、はいはい、行ってちょっとしばらくしたらなんか電話なって、
うん、
あれ何かなと思ったら、うん、チェリーさん今車の出発したんですけども、はい、途中で車が動かなくなって今コンビニの跡地みたいなところにいるんですけどって連絡があって、なんでなんでと思って、うん、ガソリンないんって言って、はい、いやガソリン今いっぱいあったんですけど、はい、って言って、もう行くわって言って、まあ、とりあえず総務部長にも電話して、はい、まあ、宮さんがこんなこと言ってるんですけど、
車両車なんてね、
そうそうそう、うん、行きますって言って、はいはい、別の車で駆けつけたら、
うん、
プスリと止まった車と宮さんがポツリといてて、うん、
でもガソリンでもないってことは何なんですか、
でエンジンかかれへんって言うから、はい、分かりましたって僕もかけてみてブルってかかった、うん、かかったやんかって言って言ったんですけど、
はい、
でちょっと車の方向を変えようと思ってちょっと動かしたらやっぱりそこでだんだんピューンってなって、うん、そのハンドルもね普段パワーステアリングじゃないですか、
はいはい、
急にガツンと重たくなって、パワーステア普通のステアリングになったんですよ、
はいはいはいはい、
パワーステじゃないハンドルってこんな重たいんやと、はい、いうぐらいドーンと重たくなって、うんうん、エンジンもピューンって切れて、これは確かにこの車あかんわと、
うん、
ダメやねっていうことで、はい、まあ、結局引き取りに来てもらったんですけど、うんうんうん、これでも三浦さんの失敗談じゃないんですよ、うん、まあ、車がまずもう16万キロ走ってるっていう16万キロかな16万キロか、
車ってそんなに走るんです
ね、そうそう、もう車の限界値に、若松さん物を大事にする会社なんで、
はいはいはい、
車も大事にしてるんです、
うんうん、
で、まあ、もともとよく走ってるっていうのと、
はい、
あの皆さんやっぱりねドライビングテクニックがあるんで、うん、あの道の真ん中でちょっと怪しいなと思ったらしいんやけど、うんうん、ちょっとずつちょっとずつ走って、うん、ちゃんと空き地に避けてたんですよ。
すごいですねそれがね。
だ僕行ったら広大な空き地の端っこにポツンと待ってたんですよ、はいはい、すごい。こんなん普通の人やったら何も考えんと道の真ん中で演奏してえらいことになるとこやんか。
ほなよう車通るとこだよねあの道でね。
そうそう、うん、どこっちったらあれですよ、あの北島橋をこっち側から渡ってガーデンパーク行くって言ったら、うんうん、左側に昔エロビデオ屋さんがあったとこ左側へ曲がっていくでしょ
はいはい、はい、
今あのカインズかな、
はいはいはい、
あの中古の服屋さん、うん、リサイクルショップがあって、
うんうんうん
ね、で今ベーグル屋さんがあるんですけどね、その横のコンビニなくなったんですよ、うんうん、そこの空き地に泊まってたんですよ
ちょうどあそこでよかった、
ちょうど空き地に泊まってたんですよ、うんうんうん、これはね三浦さんのファインプレー、
そうですね、
さすがやと思って、だからもうその後結局車レッカー移動されたらしいんですけど、はいはいはい、車屋さんが来てね、うん、あのその時も車屋さん止めやすかった
ほんまですね、
うん、ちなみに今修理中になってるんでまだ乗るつもりです、
はい、あれ買い替えではないんです、
買い替えではないです、
修理なん
です、ね、修理修理治りますから、
なるほど、
うん、目指せ20万キロで
頑張ってもらおう、
頑張っていただきましょう。雪解け新時代、
新時代、
ええ、
春ですからね、
そうそうそう、
うん、
いや和歌山芸能界に新たな風、
ほう、
まあ和歌山芸能界ね、
はい、
まあ、何をもって和歌山芸能界っていうのか僕もよくわからないんですけど
レジェンド勢ぞろいの和歌山芸能界、
そうそう、まあもちろんベテランのね、
そうですね、
大先輩から若手まで、
うんうん、
まあ、歌手からお笑い、ね、
うん、
いろんな人いてますけども、うん、はい、あのお笑い界では、うん、まあ、中堅どころに、まあ、やっぱ2組あのしのぎを削ってる人がいましてね、和歌山放送でおなじみの、
はい、
住谷のお二人、うん、そしてワンダーランドのお二人、
はい、
これ和歌山芸能界でこのしのぎを削っておりまして、
うん、
でね、
うん、
でなんとなくこうあんまりこう放送上とかイベント上の共演が少ない、
う
ん、
そうですね、
うん、
うん、
まあ、理由はあるんですよ、
うん、
あのワンダーランドの二人は吉本にいてるでしょ、
はい、
でそのみたいなお二人はまあ自分たちでやってるでしょ、
はいはい、
だから、まあ、吉本の芸人さんっていうのは吉本で集まるから基本的に、ね、
う
ん、
そうですね、
他の会社とあんまり一緒くたになることないじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、そういう意味で言うとこの和歌山放送が設定になって今までそういう機会を作ればよかったんですけど
そうです、ね、
和歌山放送も積極的にそういう機会を作ってこなかった、
ヒルワイドの横並びないのにね、
うん、そういうイベントもなかったし、
はいはいはい、
ちょうどコロナの時にヒルワイド、
ね、あ、そうですね、
ワンダーランドの2人は特に始まった経緯もあったんで、
はいはい
はい、
うん、
そういう場もなく、
うんうん、
まあ、ここまで来て、
はい、
若干のこの不仲説的なね要素もあったかなとは思うんですけども、
ね、
今回なんとですねイオン新宮店さんの25周年イベントでこのビッグネームの共演が、
うん、素晴らしい
あってですね、不仲説を自らいじるっていう
そこはもうねいじっていかんとね、
はい、でも、いじったのにあとの3人が、どぎまぎした対応ということで不仲説を強調する結果になったという説もあるんですけども、はい、これもいいきっかけなんで、
そうです ね、
あの新たな風が吹いたということでね、
2組が共演する特別番組もね、
そうそう、
もう近いかもしれないですね、
あ、近い、
も
うね、この2組でどんどん営業回っていただいて ね、
そうですね、
人稼ぎしていただいて、
うんうん、
笑いをね、
はい、
この和歌山に届けていただきたいなと、
そうですね、
私もラジオ局の立場で、
うん、
制作者の立場でね、
はい、
そのように思っております、
はい
はい、もう他にもねちょこちょこあるんですけど、うん、まあ、今日はこの辺で、
はい、
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。